オーディブルでお届けします。
置いてけぼり、宮部みゆき。どうやらあれは雁木小僧の仕業らしい。ざわざわとした中にひときわ大きな声が耳をついて、おしずは振り向いた。両国橋の東詰めにある麦飯屋の昼時である。息をしているだけで汗ばむ陽気に、麦とろというそっけない看板が客を呼ぶ。お運びをしているおしずにも、一日のうちで一番気ぜわしいひとときだ。声の主は、本所深川一帯を仕切っている岡っ引きの親分、恵光院の茂七だった。暑い時には麦とろが一番だ。これさえ腹に入れておきゃ、食器あたりなんぞすることはねえよ。そう言っては、しょっちゅう通ってきている。大抵は一人でふらりと来るが、今日はまた、目の覚めるような美しい女が一緒だった。年の頃なら30ぐらいだろうか。色白で、頬はふっくらとつややか。唇に刺した紅が鮮やかに生えている。
おや、藤春だよ。
と、その女を横目に囁く客に気づいて、おしずは納得した。
常磐津のお師匠さんか。
垢抜けしているのも道理だ。おしずはふと、藤春よりは年もずっと若いのに、荒れた手と油気の抜けた髪に、前掛け姿の自分が哀れになった。もとより、我が身と藤春のように芸事で生きている女とを引き比べることがおかしいと、分かってはいる。そんなことを思うのは、一にも二にも、翔太を亡くした寂しさのせいなのだ。翔太のいた頃は、自分は江戸で一番の幸せな女房だと思っていた。吉原の太夫にも負けないほど光り輝いていて美しく見えていると思っていた。
翔太さえそばにいてくれれば。
それを思うと、今更のように心細さが募ってくる。いっそ、翔太の後を追ってしまおうかという心持ちが、冷たい水のように体に染みてくる。
雁木小僧ってのは、カワウソの化けたもんだって言うじゃありませんか。
すぐそばで、店の主の声がして、おしずは我に返った。
そうさなあ、カワウソだの、タヌキだの、話はいろいろ聞いてるが、しかとはわからねえらしいよ。
もう七親分は、麦飯をかき込む合間に返答をした。醤油で煮しめたような顔色に、塩辛声。そろそろ孫もできようかという年だが、話に興じているところは子供のようにたわいなく見える。茂七だけではない。居合わせた客たちも、箸を止め、丼を手に、紐のほどけたような気楽な顔をして、話に耳を傾けたり、口を挟んだりしている。
それにしたって、親分さんは本当にあんなもんを信じていなさるんですか。
橋の方にいた若い職人にからかわれて、茂七はおうと答えた。
信じるともさ、あの風評は本物だ。俺の知り合いにも、魚を全部取られて命からがら逃げ帰ってきた太公望がいるくれえだ。
おしずはふっと微笑んだ。置いてけぼりの話なのだ。あの若い衆の言うように、親分さんらしくもないことだ。そして思った。こんなのんきな噂話を持ち出して、少しでも私の気を引き立てようとしてくれているんだろう。三日とあげずこの店にやってくるのも、口ではいろいろ理由をつけているが、私を気遣ってのことなのだろう。 それはありがたいことだけれど、心にぽっかりと開いてしまった穴は、もう塞がらない。
置いてけぼりか。拉致もねえ怪談話。せいぜい狸でも悪さをしてるもんと思っていたがな。
主は首をひねっている。置いてけぼりとは、本所七不思議の一つで、おしずも耳にしたことがあるし、絵に描いたものを見たこともある。
夕暮れも過ぎた頃、本所の金絞りあたりを大量に上機嫌になった釣り人が通りかかると、どこからともなく、置いていけ、置いていけ、
という声が呼びかけてくる。空耳だろうと通り過ぎても、声はどこまでも追いかけてくる。さすがに気味が悪くなって小走りに家に戻り、ふと見ると、ビクは空っぽになっていた。という話だ。いつか、翔太はこう言って笑っていたものだ。
大方腕自慢は口ばっかりの釣り好きが、ビクに何も入ってないのを言い訳しようと頭を絞って考えた作り話だろうさ。
そういうお前さんは怖くはないの？
棒振りの魚屋が魚を置いていけと言われて、はいそうですかと置いてこれるかよ。もともと七不思議なんていうのはシャレでできた話じゃねえか。
威勢のいい人だったもの。
思い出すと、おしずの心の底が泣いた。
雁木小僧ってのは一体どんな面をしてるもんなんです？
後ろの方にいた別の客に問われると、もひち親分は向き直って返事をした。唾を飛ばしかねない熱の入れ方である。
そりゃあ恐ろしいもんだそうだ。体つきは小僧というくらいだから小せえが、手にも足にも魚のヒレに似た水かきがついていて、爪が尖り、頭は醤油だるほど。そこに赤ん坊の頭ほどある目がカーッと開いていて、第八車の車輪を半分にしたような大きな口に、アイクシみたいな長い牙がぎっちりと生えている。恋でも何でも頭からバリバリと骨まで残さず食らっちまう。それでな。
と、親分はもったいぶって声を潜めた。
もし雁木小僧に出くわしたら、持っている中で一番でかい魚を放ってやって、やっこさんがそいつを食らっているうちに逃げ出さないと。取って食われちまうそうだ。
客たちは笑いさざめいた。藤春もひっそりと微笑んでいる。置いてけぼりに出るのがその雁木小僧だってのは確かなことなんですかい？
そうとも、うちの若いもんが足跡を見てるんだからな。
今度はさすがの客たちもどよめいた。
どんな足跡だったんで？途方もなくでっかいカエルみたいなもんだったそうだ。そいつはそれほど肝っ玉の小さい野郎じゃねえんだが、半分腰を抜かして、這うようにして帰ってきたぜ。
足跡はどっちへ向かってたんです？
主が身を乗り出す。親分は指を立てて方向を示した。
なんでも三の橋の方まで続いていたって話だ。俺が駆けつけた時にはもう消えちまっていたが、惜しいことをしたな。
初めて、おしずはドキリとした。おしずは三の橋の近くに住んでいる。緑町の五丁目、立川のそばの十軒長屋だ。薄気味悪く感じたのは、おしずだけではなかったらしい。客たちも妙に静まってしまった。それを笑い飛ばすように、ひときわ高い声が響いた。ほんの今しがた店に入ってきたばかりの遊び人風の男で、頬に大きな傷がある。顔立ちは優しいが、端っこそうだ。
何、雁木小僧ってのは、俺の国の方じゃそんなもんとは言ってねえよ。ちっと姿は恐ろしいが、魚を食らうだけで悪さはしねえ。じゃあ、正体は何なんだい？
男はふんと鼻を鳴らした。
何でも、
浮かばれねえ漁師や魚屋が生まれ変わったもんらしい。これまでと違う静けさが店中に立ち込めた。この麦飯屋に出入りする客たちの大半は、おしずの身の上をよく知っている。おしずの亡くした亭主の翔太が魚屋だったことも、浮かばれない死に方をしたことも。
おい、でたらめを言うもんじゃねえよ。
隣の客にとがめられ、遊び人風の男はぐいと顎を突き出した。
何がでたらめだと？俺の国じゃ確かにそう言うんだ。魚で暮らしを立ててたもんが、大死して成仏できねえと雁木小僧になって出てくるんだ。
隣の男も喧嘩っ早そうな顔つきで、もう半分立ち上がっている。もひち親分が割って入った。
まあ、いい大人がそんなことで睨み合うもんじゃねえ。こんな話を持ち出した俺が悪かった。雁木小僧は、やっぱり、カワウソの化けたもんだろうよ。それに違いねえ。
しばらくして店を出ていくとき、親分はおしずを見やり、ひょいと眉を動かした。
妙なことになっちまってすまねえな。
顔がそう言っている。おしずは黙って頭を下げた。親分の後に続いていた藤春も、察したようにおしずに会釈した。そして一瞬、ひどく思い詰めたような目でおしずを見つめた。おしずがはっと身を引くほどに強い眼差しで。ただ、とうとう一言も口は聞かないままだ。
ずいぶんと静かな人だこと。でも、なぜあんな風に私を見るのかしら。
時わずのお師匠さんをするくらいの人だ。さぞあでやかないい声であろうし、切符もよかろう。もしもおしずに何か言いたいことがあったなら、黙っているようなことはあるまい。少し気にかかって、それとなく藤春のことを話に出してみると、麦飯屋の主が意外なことを言った。
気の毒にな。そりゃあいい声だったのに。
いい声だった？
そうさ。何でも喉に太刀の悪い腫れ物ができたとかで、声が枯れっちまったそうだよ。
泣けねえホトトギス。かわいそうなもんだ。
もう、長いことそうなんですか？
いや、ひどくなったのは一月ばかり前かららしい。近所の連中が藤春がぜいぜい言って苦しんでいるのを見つけて、戸板に乗せて町医者へ担ぎ込んだんだそうだ。
おしずの心に、藤春の思い詰めたような眼差しが浮かび上がってきた。あの美しい人にでも不幸は降りかかってくるのだ。浮世なんて本当にままならないものだ。生きてたって何もいいことなんかない。そう思うと洗い物をする手も止めてぼんやりと立ちすくんでしまうおしずだった。おしずは今年24になる。ようやく一つになったばかりの角太郎を抱え、昼は麦飯屋で働き、夜は仕立て物の内職に励む。そんな母子二人の暮らしを始めて、一月が過ぎた。亡くなった亭主の翔太とは、思い思われて一緒になった。人に羨まれる仲のいい夫婦だったのに、二人でせっせと働いて金を貯め、ゆくゆくは表通りに店を構えようという夢も持っていたのに。その翔太は、あまりにもあっけなく理不尽に命を取られてしまった。一月前、ようやく梅雨も明けて気持ちの晴れ晴れとするような季節がやってきた時に、翔太は誰とも知らない者の手にかかって殺されてしまったのだった。翔太の遺骸は大川端の百本杭に上がった。いつもと同じように魚河岸に出かけ、その後商いをしているところは大勢の人が見かけている。それが、夕刻からふっと姿が消え、決まりの時刻にも戻らないので、
どうしたことかと心配していたおしずの耳に、死の知らせはあまりにも酷だった。溺れたのではない。翔太の首には、はっきりと締められた跡が残っていた。エコーインの母子親分は、ただ泣くばかりのおしずを励ましながら、下手人を突き止めるために力を尽くしてくれた。それでも、何一つつかめなかった。翔太が人に謝られなければならない理由など、どこをついても見当たらなかったのだ。
諦めちゃいけねえ。亭主の供養をしながら、辛抱して待ってくんな。
親分はそう言って、とにかくおしずと角太郎がこれから身を立てていくためにと、働き口を世話してくれた。それが麦飯屋である。角太郎はまだ頑ぜないし、おしずは働き詰めに働いて、この子を立派に育て上げなければ、と思う。そうでなければ、翔太に申し訳が立たない。それでも、すやすやと眠っている角太郎を眺めながら、安頓をそばに引き寄せてチクチクと針を使っているとき、角太郎の屈託ない笑顔に、ふいと翔太の明るい顔が重なって見えるとき、おしずはどうしようもなく寂しくなる。おしずはもともと決して気丈な女ではないのだ。翔太が愛しんでくれたのも、おしずのそんな頼りなさ、一人で放っておいたら消えてしまいそうなか細さだった。
何も心配すんなよ。俺がついてるからな。
口癖のようにそう言っていたものだ。おしずはそれに甘え、すっぽりと包まれて、貧しいながらも心安らいで暮らしてきたのだった。
お前さん、私、一人じゃとても生きていかれない。角太郎だってかわいそう。
おしずは今でも、薄い布団に顔をうずめて泣くことがある。翔太を思って、
ご飯も喉を通らないことなどたびたびだ。そんなことでどうすんのよ、しっかりしなくちゃ。
昼間、おしずが麦飯屋で働いている間、角太郎を見てくれている隣のおとよというおかみさんには、よくそう言って叱られる。近頃では富にその言葉がきつくなってきた。
私なんか、亭主がいない方がせいせいするくらいだけどね。
でも、私は違うんです。
おしずは思う。私は翔太さんなしでは生きていかれない。これまで何度か自分も死のうと思ってきた。ほんの5日ほど前にも、角太郎に添い寝しているうちに涙が溢れてきて、どうにも自分を抑えきれず、もう生きていたって仕方がない。角太郎を抱いて大川に飛び込んで、あの世でまた翔太と一緒に暮らそうと思ったことがあった。子供を腕に、表に出て、長いことさまよい歩いていた。かといって、さほど遠くに行けるわけもない。誰かに見とがめられるのも恐ろしいし、いざ闇夜に足を踏み出してみると、大川に近づくことさえ恐ろしく思えてしまったのだ。長屋の周りをぐるぐる回り、朝焼けが東の空に差し始める頃、泣き泣き床に戻った。角太郎はぐっすりと眠り続けていた。そして、今夜もまたおしずは眠れずに角太郎の寝顔を見つめている。昼間の話は本当だろうか。置いてけぼりに出るという雁木小僧は、魚で暮らしを立てていたものの生まれ変わり？そんなことが本当にあるのだろうか。それでも、翔太の魂があの世に登れず、おしずや角太郎の近くで漂っているかもしれない、ということは、おしずも考えたことがあった。死にきれるはずがない、と思う。 角太郎は可愛い盛りだ。男の子は口が遅いが、この頃時々、
お父、おっか、
と聞こえないでもない片言を喋るようになってきた。まだ暗夜はできないが、手を添えてやれば、よいっと立ち上がり、
そら、タッチした、
と生やすと、丸々とした手を叩いてよく笑う。おしずは、頬に涙の跡をいく筋も残したまま、夜明け方に、ようやく浅い眠りについた。半時としないうちに起き上がる。おしずの朝は、人一倍早い。角太郎のおしめが取れるまで、洗い物がよその倍はあるし、子供の眠っている時でなければ片付けられない用もあるからだ。立て付けの悪い戸を開けて、薄墨色の空を見上げ、腫れたまぶたをそっと指先で押さえた。その時、おしずの目にあるものが飛び込んできた。長屋のどぶ板のそば、いつでも地面がジメジメと湿っているところに足跡がついているのだ。おしずの家の方に向いている。大きな足だ。おしずよりも大きい。長い爪、そして、水かきだわ。しゃがみ込んでよく見ると、確かに指の間に、ハケで吐いたようにかすかな跡がついている。人の足ではない。誰かに声をかけられたかのように、おしずはさっと立ち上がり、門の方から井戸端まで同じような足跡がないものかと探してみた。そして、手をかけるとギシギシ音のする門のそばでもう一つ見つけた。今度は、門から出ていく方向に向いている。さっきのよりも少し薄いようだ。思わず、おしずは門の上を振り仰いだ。そこにはまだ、長屋の他の人たちの名に混じって、差配さんが翔太と書いてくれた簡単な表札をかけたままにしてある。門を出て、もっと先まで探してみたが、他には見当たらなかった。嫌でも、昨日の雁木小僧の話を思い出した。この足跡、もしこれが生まれ変わった翔太のもので、あの人が私と角太郎の元に帰ってこようとしているならば。頭を一振りして、おしずはその考えを追い払った。そんなことがあるはずがない。これは大方。隣の達蔵さんがまた酔って帰ってきて、ふらふらと足を引きずるようにした時についたものだろう。酔っているから家を取り違えて、おしずの戸口に足跡を残したのだろう。おしずはほうきを持って行って、薄い足跡を二つとも消した。うっかり子供たちの目に触れて騒ぎになってはいけない。足跡は地面から消え、代わりにおしずの心に残った。こればかりは消そうとしても消えない。そして翌日も、その翌日も足跡は現れたのだった。四日目の夜、おしずはとうとう心を決めた。金しぼりへ、置いてけぼりへ行ってみよう。この目で確かめるのだ。そこに本当に雁木小僧がいて、それが麦飯屋で遊び人風の男が言っていた通りに、人の生まれ変わりであるかどうか。うちの人の生まれ変わった姿であるかどうか。三の橋から金絞りまで、女の足では四半時は歩かねばならない。それに、明るいうちでは物のけも出るはずはないから、夕暮れを過ぎないことには出かけて行っても仕方がない。恐ろしい。翔太のいた頃には縁日にも行った。
夕涼みに川端を歩いたこともある。だが、一人になってからそれをするのは、二階から飛び降りるような勇気がいった。まして、置いてけぼりは、七不思議が有名になって以来、釣り人もめったに近寄らない。女子供はなおさらのことだ。本当に、置いてけーと恐ろしい声が呼びかけてくるかどうかはさておき、そこが物寂しい場所であることは皆が知っているから。角太郎をどうしようと迷った。置いていくのも不安だ。おとよに預かってもらうにはよほどうまい言い訳を考えなければならない。おとよにはかなり鋭いところがあって、気の弱いおしずは問い詰められたらヘドモドしてしまうだろう。連れて行こう。結局、そう決めた。しっかりと胸に抱きしめていけばいい。それにもし、あれが翔太の生まれ変わりならば、角太郎とおしずに会いたくてここに戻ってこようとしているのならば、害をなすわけもない。角太郎に会えれば喜ぶかもしれない。幸いに月夜だった。五つ半、眠っている角太郎を腕に抱き、片手に提灯を下げて、おしずは長屋を出た。道中、誰かに見とがめられたら、子供が急な病で医者に連れて行くところだと言おう。立川に沿って小橋に進み、北辻橋を渡る。灯火も消え、行き交う人もない町屋の間を、臆病なネズミのように、できるだけ物陰に隠れて走る。夜道は不思議なもので、どうも誰かがついてくるような気がしてたまらない。置いてけぼりはその名の通り、街並みから置いていかれてしまったかのように、寂しい場所である。老人の歯のようにまばらに立てられている杭に、濡れた足の歯がびっしょりと絡みついている。おしずの頭の上で揺れている柳の枝は、風が吹くたびに、煙のように、右へ、左へとたなびいて、かすかにささやく。その音は、おしずの耳に、しし、しし、と聞こえる。誰かが寒さに震えているかのようだ。おしずは堀に向かい、柳の幹に身を寄せるようにして、深くよどんだ黒い水を見下ろした。しし、しし、し。柳の葉が揺れるばかりで、あたりは静まり返っている。どれほどそうしていただろうか。ただ静かなばかりだ。恐ろしさと、悲しさと、何を迷ってこんなところまで出向いてきたのかと、今更のように自分と角太郎が哀れになって、おしずは、ふと泣き出した。そして、首すを返し、元来た道を戻ろうと、足を踏み出した。その時、つかみかかってくるかのような声がした。
置いていけ。
おしずの心臓が喉元まで踊り上がった。立ちすくむ。
置いていけ。
低くしゃがれた。そのくせ、一丁先からでも聞き分けられそうな大きな声だった。人の声ではない。こんな人の声があるはずもない。角太郎を抱く腕に力を込めて、おしずは振り向いた。
置いていけ。
声がもう一度呼ぶ。
お前さん？
自分を励まして、おしずはようやくそう言えた。自分の声が遠く聞こえた。
お前さんなんですか？
長いこと返事はなかった。柳の葉が風になる。
おしず。
と、あの声が言った。おしずの腕に鳥肌が立った。頭のてっぺんから冷たいものが駆け降りる。
お前さんなの？
もうどうにも震えを抑えかねて、おしずは一歩、堀端に近づいた。提灯をかざしてみる。と、あの声が嘆いた。
浅ましい。
そして、ドボンと水に飛び込む音が。ほうけたように立ちすくんだ後、おしずは回れ右をして逃げ出した。あれは私の名前を呼んだ。そして、本当に辛そうに、浅ましいと言った。
間違いない。あれはうちの人なのだ。私と角太郎に会いたいのに、雁木小僧という浅ましい姿になってしまって、会いに来ることも叶わない。私に姿を見せることさえできないのだ。それを嘆いて、逃げてしまった。
泣きながら走り、長屋の門が見えるところまで来て、ようやく足を緩めた。角太郎も目を覚まし、母親の顔を不思議そうに見上げている。
おしずさん？
声をかけられ、おしずは飛び上がった。おとよが立っている。
もし本当にそうならば、どうにかして成仏できるように供養してやらなくちゃ。
ことの次第を話すと、おとよは力強くそう言い切った。どうも、このところおしずの様子がおかしいと気にしていたという。今夜もそっと出ていくおしずを途中まで追いかけたのだが、とうとう見失ってしまったのだという。
でも、どうしてあげたらいいのかしら。
まだ涙を拭いながらつぶやくおしずの手を取って、おとよは言った。
明日の晩は私も一緒に行ってあげよう。そして、もっとちゃんと翔太さんと話をするんだよ。あの人に、どうしてあげればいいのか教えてもらうのさ。
そこで、翌晩も同じ時刻に、今度はおとよと手を握り合うようにして、おしずは置いてけぼりへと向かった。角太郎はおとよが背中におぶってくれている。そしておしずは、今夜は提灯の他に、ザルに入れた鯉の切り身をいくつか持っていた。貧乏所帯でめったに口にすることはできなかったが、翔太は鯉の洗いが好物だったのだ。今夜も一匹丸ごとは到底無理な話だが、せめて頭と切り身のいくつかを食べさせてやったらと、おとよが勧めてくれたのだった。昨夜と同じ柳の幹のそばに立ち、おしずは思い切って。
お前さん、おしずが来ました。
と呼びかけてみた。
お前さん、浅ましいなんてことはない。お前さんなら、どんな姿になっていたって、私は平気です。角太郎も連れてきました。どうか、顔を見せてくださいな。せめて、声を聞かせてくださいな。
おとよに目顔で促されて、おしずはザルの中の鯉を堀に向かって投げた。ぼちゃん、ぼちゃん、ぼちゃん。水の輪ができては消えていく。と、その時、おとよがおしずの袖を引っ張った。
し、誰か来たよ。
明かりを吹き消し、二人は慌てて足の茂みに隠れた。提灯が二つ、揺れながら近づいてくる。地べたをするようなその足音は、堀の近くまで来て、何度もためらったように止まった。
帰りましょうよ、
と女の声。
いえ、そうはいかない。とにかく正体を確かめないことには。
と、男の声。おしずは、そろそろと顔を上げた。
川越屋のご夫婦だわ。
翔太の出入りしていた菊川町にある小間物問屋の主人夫婦である。女房のおみつというのがなかなか難しい人で、翔太が時々こぼすことがあった。
どうも、ああいう女はいけすかね。じーっと黙って眺められると、蛇に睨まれてるようだぜ。
主人の吉兵衛は至って小心者。おみつに敷かれているという噂も聞いた。その夫婦が、さっきまでのおしずとおとよのように、互いにしがみつくようにして堀端に立っている。と、あの声が聞こえてきた。
川越や。
おとよが身を縮める。おしずははっと胸に手を当てた。おみつは提灯を取り落とした。燃え上がる。急に明るくなった堀端に、夫婦の顔ばかりが青白い。
川越や。
もう一度呼ばれて、吉兵衛がお呼び越しになりながら、ようやく声を出した。
私らだ。
おみつは吉兵衛の背中に隠れようとし、吉兵衛はおみつを前に押し出そうとしている。
置いて行け。
と、声が続けた。
何を置いていけばいい？
震える吉兵衛に、声は間髪を入れず答えた。
おみつ！
おみつは悲鳴を上げた。逃げ出しかけたその襟首を掴んで、吉兵衛が引き戻す。
こいつを置いていったら、勘弁してくれるか？冗談じゃない！あたしじゃない！あんたを殺させたのは、あたしじゃないんだよ！
おみつがわめく。おしずとおとよは、足の葉の陰で顔を見合わせた。
殺させた？
と、おとよがつぶやく。狂ったように手を振り回しながら、おみつは叫び続けた。
あんたを殺したのは、あたしじゃない！この亭主さ！ひょっとしたら、あんたに、あたしが藤春に毒を飲ませたところを見られたかもしれないと言ったら、気の小さいこの人は、あんたが番屋に訴え出るんじゃないかと気をもんで。
おしずは目を見張った。藤春？もう七親分と麦飯屋に来ていた。喉を病んで、一言も話をしなかった時和津の師匠だ。
夜もおちおち眠れなくて、それで地回りの太刀の悪い奴らに金をつかませて、あんたを殺させたんだ！私は知らないよ！みんなこの人のやったことなんだよ！
おとよが、おしずの袖を引いた。
行こう。
もう七親分に知らせるんだよ。おしずとおとよが立ち上がりかけたとき、もみ合っていた川越屋夫婦も、てんでにお互いを押しのけるようにして逃げ出した。おしずたちはそれをやり過ごし、別の方角へと走り出した。その後ろで、置いてけぼりの方角から何かを噛み砕く、バリバリという音が聞こえていた。それから二日ほどして、もひち親分がまた、おしずの働く麦飯屋にやってきた。
今日はお客じゃねえ。その代わり、ちょっくら、おしずさんを借りるよ。
そう言って、おしずを近くの甘酒屋に連れて行った。
ようやく、川越屋夫婦が泥を吐いた。
甘酒を一口すすって、もひちは切り出した。おしずは膝の上に目を落としたまま、小さくうなずいた。
置いてけぼりで、一部始終を聞いた時から、あとは親分さんにお頼みすれば大丈夫だと思っていました。
あの夜、おみつが取り乱してわめいていた通り、人を雇って翔太を殺させたのは、川越屋の吉兵衛だった。
元はといえばつまらねえ話よ。そもそもは吉兵衛が時和津の師匠藤春におかぼれしたのが始まりでな。
藤春の声はそれを聞けば真冬に桜のつぼみもほころぶというほどの艶のある素晴らしいものだったのだそうだ。
吉兵衛さんとしちゃもちろん下心もあったんだろうが、とりあえずは藤春のその声に惚れ込んでいた。藤春の方はちゃんと旦那もあることだし、吉兵衛はただ通ってくる弟子の一人で何とも思っちゃいなかった。ところが女房のあのおみつというのが無類に臨機の強い女でな、亭主が藤春にのぼせているのが気に食わねえ、男を迷わすあの声が勘弁ならねえ。何度か稽古のところに踏み込んだり、藤春に絡んだりしていたんだが、藤春も気の強い女だから、負けちゃいなかった。度胸と弁の立つことじゃ上手だから、おみつがぺしゃんこになるまでやっつけた。
もひちは顔をしかめた。
ところが、それがいけなかったんだな。おみつはとうとう頭に血が昇っちまって、藤春の家の水がめに喉を焼いてしまうような薬をこっそりと混ぜておいた。
じゃあ藤春さんは喉の病で声が出なくなったんじゃないんですね。
ああ、表向きそういうことにしてあっただけでな、もう元の声には戻れねえだろう。一つ間違ったら命も危なかったところだ。
親分は顔をしかめ、自分も喉のあたりをさすってから続けた。
憎い藤春をやっつけて、おみつはせいせいしたと思っていた。ところが、藤春の家からこっそりと出てくるところを、おめえの亭主の翔太に見られた。
翔太は何も気づかなかった。おみつは愛想のない女だし、いつも怒ったようなしんやりむっつりとした目つきをしているのだから、これといって疑うところもない。
それに藤春本人もおみつの仕業とうすうす見当はついていても、通い弟子の女房の臨機で喉をやられましたとは誇見にかけて言えることじゃね。何か証拠があるかと言われればそれまでだしな。で、いつかきっとこの仇は打ってくれようと思い決めて、とりあえずはさっきも言ったように病で喉をやられたということにしていたから、川越屋としちゃ翔太に疑われることなど何もなかったんだ。
もひちは甘酒を飲み干した。
ところが人間なんざ弱いもんだな。てめえに後ろめたいことがあるもんだから、どうにも翔太の顔を見ると落ち着かない。何か知られていて、にんまり笑われてるような気がする。
うちの人はそんな人じゃありません。
おしずはすぐに言った。もひちはうなずいた。
そうともよ。おお、それは俺もよく知っている。だが、おみつはそうとは思わなかった。それで吉兵衛にすべてを打ち明けて、翔太をどうにかしないと川越屋の身代に関わるかもしれないと焚きつけたんだ。
吉兵衛は仰天した。おみつが臨機に任せてしでかしたことを知られては世間に顔向けができなくなる。
あとはおめえが置いてけぼりで聞いた通りさ。
親分さんは花からそれを見抜いておられたんですか。
もひちは首をかいた。
翔太殺しを調べていくうちにそれしかねえと思えてきたんだ。翔太は人に恨みを買うようなやつじゃねえし。
もひちは、それはおめえが一番よく知ってるよな、というようにおしずを見合った。
そこへ藤春の一件が浮かんできた。 藤春も翔太の贔屓客だったし、ははーんと思ったんだよ。だが頭の中ではな、何にしても証拠がねえ。かといって、ただ川越屋を踏んじばり、拷問にかけて白状させるわけにもいかねえ。
相手はその辺の出張人とは違うから、どこからどんな文句が出てくるかわからねえ。ひいてはおめえと角太郎、それに藤春の先々にも関わってくる。で、一芝居打ったわけよ。
まず、おしずと川越屋の周辺で置いてけぼりに雁木小僧が出るという噂を振りまく。別の男の口から雁木小僧は成仏できない魚屋や漁師の化身だとも話させる。
まあ、じゃあ、あの時、その話を持ち出した人は親分のお仲間だったんですか？
そうだよ。なかなか様になってたろ。
次は足跡を採掘する。
私が見たのは本当に水かきのある足跡でした。
もひちは空を仰いで笑った。
よくできてたろ。何、両国の見せ物小屋に頼んでカッパの足とかいう作り物を貸してもらっただけの話よ。
夜、人目を盗んでおしずの目の届くところと川越屋の近辺にその足跡をつけておく。おしずは不思議がり、ひょっとしたら翔太かと思ったが、川越屋夫婦は震え上がった。
そこへちょうど都合いいようにちっとばかり脅かしてやったのさ。うちの若いやつを今度は小無双に仕立ててな、川越屋の角口に立たせて、東の方からたたりの影が差していると、もったいぶって言ってやったんだ。恨みの主は水に浸かっている。その水がご主人にも寄せてきている。早く供養をしてやらないと、命に関わるぞ。
もひちは顔をしかめた。
もともと気が小さいばっかりにしでかしたことだ。もちっと暇を食うかと覚悟していたんだが、存外早く川越屋夫婦を置いてけぼりに引っ張り出すことができたぜ。
おしずは不思議に思った。
でも、それならなぜ私に？
俺が仕掛けて、俺がその場を抑えたんじゃ、まだどんな言い訳を考えられるか知れたもんじゃね。だから、おめえの目で見せて、耳で聞かせて、それから俺のところに訴えてもらいたかったんだよ。
そして、もひちは目尻にシワを寄せて微笑んだ。
なあ、おしずさん。おめえ、あんな時刻に角太郎を抱いて、一人ぼっちでよく置いてきぼりまで来なすったな。それだけの勇気があれば、これからだって立派に生きていかれるだろう。
親分はずっと私を見守っていてくれたんだ。おしずは胸が熱くなってきた。
心配することはねえよ。下手人も捕まえたし、翔太はちゃんと成仏している。どう間違っても雁木小僧なんかであるわけがねえ。
でも、あの声は？あれも親分さんがお芝居されたんですか？
置いていけ、と呼んだ声は、とても人間のものとは思われなかった。もひちは黙って顎を引っ張っている。おしずは、あっと思った。藤春さんだ。あれは、藤春だったのだ。だからおしずの名前も呼べた。
親分さん。
もひちは、あさっての方を向いて、独り言のようにつぶやいた。
そういや、藤春はよく慣れた猫を飼ってたな。歯の丈夫な猫だ。
バリバリという音の正体も、それだったのだ。
置いてけぼりの雁木小僧は、くだらない女の意地の張り合いに、あんたたち夫婦を巻き込んじまったことを、本当に申し訳なく思っているらしいぜ。
その日の夕暮れ時、おしずはまた角太郎を抱いて、置いてけぼりへと足を向けた。あの夜と同じに、ささやき声のような音を立てて、柳が揺れている。宵闇がゆっくりと堀の上に立ち込め始め、 おしずと角太郎を包み込んでいる。どこかでポツンと水の跳ねる音がした。
お前さん。
筆の中の子供をそっと揺すぶり、微笑みかけながら、おしずは心の中でつぶやいた。
私はもう、怖がったりしません。
柳の枝が、またさらさらとなった。堀の水面を渡る風が、おしずと角太郎の方に触れて、静かに通り過ぎていった。
お楽しみいただけましたでしょうか。このプログラムはオーディブルでお届けしました。